愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き南予水産研究センターの山内浩平センター長にセンターの地域貢献や今後の展望などについてお話を伺います。愛媛大学の南予水産研究センターは今年の4月に開設されたばかりで、初代のセンター長ということですけれども、はい、南予水産研究センターはその生命科学、環境科学、はい、社会科学という3つの研究部門で構成されているそうなんですけれども、特徴としてはその社会科学というものを置いているというところにあると思うんですが、
あのですね、今までの水産の研究というのは自然科学系の先生は自然科学系の先生だけでいろんな議論をやってるんですよね、で社会科学系の人は全く別の学会でやってるわけですよ。ですけども、物を作ったり、いわゆる物を取ったり、水産物を取った場合した後の処理というのは、例えば それをどうやって消費者まで安全安心に届けていくのか、効率よくそれを流通経路に乗っかって安全性を確保したままにやるのかっていうのは、これはもう社会科学の先生なんですよね、だけども全くそういうことを一緒に論議しないで全く別々に動いてるわけですよ。ですので、例えば今あの漁業者の人たちが一番困ってるのは、やはり自分たちの生産努力がなかなか価格に反映されない、作っても作っても安く、結局流通に乗っけて消費者まで届けるというシステムが、もう やっぱりその生産者の努力が価格に反映できないようなシステムになっているの で、でそうすると我々がいくら作ったって結局作ってください、ね、いいもの作ってくださいって価格に反映できなければ、それはやっぱりおかしい。だから結局我々が本当にいいものを作って、漁業者の人がそれでやはり努力が実るような、やっぱ収入も増えていくようなするためには、やっぱり我々が社会科学系の先生と一緒になって、トータルのシステムとして生産する現場から、生産するものから流通に乗っけて消費者まで届けるという一連のシステムにしなければ、それをぶち切ったらダメでしょうと、というので日本で初めてだと思うんですよ、水産研究所で自然科学系と社会科学系の人が一緒になって小センターを作るという、しかも環境の部門、生命科学の部門と社会科学の部門ですから、3本柱の一つですから、というような我々としては、だから非常に期待を込めて社会科学の先生に活躍してもらいたい、で我々と一緒にやってもらいたい、で我々は出口は先生たちですよ、我々はそこに持っていくまで我々やりますけど、出口は先生ですよ、で住民の、いわゆる日本国民の食べ物を供給していく最後の出口は皆さんですから、やってくださいねって、一緒にやりましょうっていうんですよね。だから主役はあなたたち、我々はそれを支えますというのが現在の我々です、我々のあのあれですね、とはいえまだまだ今のセンター、研究センターの陣容では社会科学がなかなかそこまで手も合わないところがありますから、だから今後その社会科学がどう従事していくかっていうのが、まあこれからの大きなテーマかもしれませんね。
その3社が一体となってこそ、その水産業が元気
になります。でそれを今まで別々にやってたからダメなんですよ、で社会科学系の先生方、今までは、食育というので、住民の人たちを巻き込んで、食育の運動をやって、小学校を巻き込んだり地域の婦人の人たちをあの巻き込んでこうやってますからね、でそれは出口として非常にいいですよね、でそれをもう少しこう生産の現場までこうお互いにこう寄っていって、それをつなげてほしいというのがあるんですよ、今日食育のこの研究は愛媛発ですから、愛媛が全国に酒が来てトップを切っていろんなことを授業やってる、だからもう食育というのは愛媛っていうのが今多くの人たちが認めてる、だからもう先頭切ってるんですよ、だからそういった意味では非常にあのよくやってくれてるんですよね。それをもう少しドッキングしましょうと、となると一連の流れとしていいんでしょうということと、やはりこの食育ですね、もう非常に活躍しているのは女性の方なんですけども、やっぱり地域でですね元気なところというのはね、女性の人が活躍しているところが地域元気なんですよ、男だけじゃダメなんですよやっぱしね、本当に地域の婦人たちが一生懸命になっているっていうで、本当にそういう婦人の人たちはやっぱし地域密着型でもうやってくれますので、ですからね、やっぱしその女性の人たちがどう こういった運動に参加してくれるのかっていうことがこれから大きな、流れとして重要なんですね。ですから産学官連携と言っていますけども、産学官民の民が住民の民が入らなくちゃダメだっていうのは、だから産学官民が入らなくちゃダメだっていうのが最近の我々のスタンスなんですよね。ですから地域の人たちも巻き込んだ一つのそういった運動になっていけば、地域振興としては、まあ、ちょっといい流れになってくるかなっていうと思うんです。そういった意味では愛南町、まあ、南予地区、宇和島も含めてそうなんですけども、はい、あの南予地区というのはちょうどいい人口なんですよ。だからあそこでやっぱ成功しなければっていう、だからモデル地区として非常にいいよ、水産庁としても協力してねっていうんで、水産庁長官なんかもお願いしてるわけですね。
水産庁の長官が視察にいらっしゃったんですね、
はい、よく来てくれたと思うんですけどねでそれでですね、我々は今大型の研究費を獲得しようと思ってるんですけども、はい、それはね文科省の研究費なんですよ、ですので文科省がですね、いや我々は水産のプロジェクトを立ち上げることに、まあ、協力したいと思ってるんですけども、肝心の水産庁はどう考えてるんですかねって言うもんだから、水産庁長官って水産庁長官文科省でこんなこと言ってるよ、じゃあちょっと協力しないとまずいんじゃないのと言って、でそれで今度来てもらったんですよ。でそれで、今後いわゆる霞が関でも、
はい、
結局今度は省庁間連携をどうするのか、経済産業省、文科省、それから農林水産省の水産庁が連携をして、それで今度は地域の連携にどういうふうにして協力できるかっていう体制をする、だから地域の連携を、この地域だけの南予地区の地域の連携じゃなくて、霞ヶ関という地域も巻き込んでどう連携していくかという、はい、だからその地域が非常に今度大きくなっていくと思うんですよね。でそういったことをしなければ、その何地区だけでどうぞやってくださいっていうことじゃ、それは非常に不可能なんですよね。だからそのためにやっぱり大きなプロジェクトを引っ張ってきて、でそれもとで地域の住民を巻き込んで運動活動していきたいというふうに思う。で幸いですね、はい、水産庁長官がですね、あそれじゃ分かりましたと言って、愛媛担当の課長を作ってくれたんですよ。
水産庁にですか？
水産庁だから、水産庁のある課長が、ええ、愛媛担当の課長がいるんです。
あら霞が関にあそうなんですか
だからまあやってくれると思うんですよね、だからやっぱり我々もやる地域を変える、まあ、地域イノベーションをやりますけども、はい、霞が関も霞が関イノベーションをやってもらって、その省庁間の壁をどう破ってくれるかということが、我々にとっては非常に期待がし、ですけども、そういう方向に今霞が関も行ってますよね。農商工連携というのであって、文科省と経産省が一緒になってやる、プログラムを組んだりとか、文科省と農水省が組んでプログラムを組んでっていうふうにもうなってきてますからね。だからこれから非常に期待が持てるような動きになってくるかなと思ってますね。10年後、
はい、
ねえ、愛南町がどういう愛南町にしたいのかな、どういうふうになった方がいいかなという夢見ながら、まあ、そのために何をしたらいいのかっていう、ですからやっぱり10年後どういう姿ってもう描かないとやっぱりダメなんですよね、やっぱり目標と言いますか、
具体的に、
そうそう具体的に、そこらね、もう妄想でも何でいいんですよで大戻しでも何でもいいから、
はい、
やっぱもう妄想でしてこういう姿なんて素晴らしいなと思って描けたら、それに向かって何ができるのか、今年何年だ、来年何年だということで、いろんなプロジェクトが立ち上がっていくはずなんですよ。ですから今度愛南町でですね、
はい、
愛南町、水産、食料基地構想という構想を立ち上げたんですよ、愛南町が、
はい、
今年、はい、それはですね世界の愛南町になる、世界の食料問題に貢献するっていうのに、その構想に書かれてますよ。素晴らしいでしょ。
もう日本じゃなくて
世界の愛南町で、5年後には10年後には世界の愛南町にするんだ、愛南町って言葉は世界で知られるようにしたい、それがあればですね行くんですよ、おそらく いろんなプロジェクトが地域で起きてきますよ、おそらく愛南町ブランド、世界の愛南町、愛南町という言葉は素晴らしいと言ってましたね、愛南町という言葉が素晴らしい、だからねこれはねおそらくみんな一度聞いたら忘れないような町の名前としてみんなが記憶してくれるような感じがするなとうちの神さん言ってましたけどね、僕もそう思うんですよ、愛南町という言葉でこれはね生かしたいですね。で愛南町で作る魚は品質が素晴らしくて、もう安全で安心と、というようなブランドを作りたいですよね。
それをこう世界にこう流通していってね、
で物を作るその環境で、物を作る現場から消費者までの一連なシステムを作って、 ってそれを外国にそれで勝負したい、
はい、
システムで勝負したい、うん、もうここのやつでやったってそれはもうなかなか難しいからもうトータルのシステムで勝負したいと思うんですよね、うん、
あの日本では水産業というと、はい、あの厳しかったりっていうイメージがあるんですけれども、はいはいはい、でも北欧例えばノルウェーなどに行きますと、はい、もうこれからの産業であるという考えもあるんですよね、
は
い
は
い
は
い、
ですね北欧もですねあそこはですねタラなんですよね、
ええ、
でそれはねタラ労働というのがあるんです
タラ労働タラの道
タラの道あのノルウェーだとかああいうところで捕らえたタラが、ね、ずっと南下していくんですよ、
はい、
それでスペインだとか、ポルトガルなんかで消費したいんですよ最後まで、
は
い
ええ、
そうするとですね北に行けば行くほどいわゆる生に近いんですけども、
はい、
スペインで食べたタラというのはですね、ええ、もう塩っ気カラカラ塩抜きしたって塩が抜けないそれほどタラというのはヨーロッパの食をあの守ってきたんですね、うん、ところがそのタラが取れなくなってきたからもうタラでさえもう養殖をしなくちゃいけないようじゃないですかというとのですねだから養殖というのは生物の多様性を守ったりするためにも養殖をで作ったものを食べてもらうことによって自然界でも取る魚を少なくすれば、
はい、
それを守れますから、
うん、
だからそういった意味も養殖あるんですよねですから単なる食料生産だけじゃなくて、地球全体の資源を守るという意味でも養殖というのはこれから非常に重要です
その養殖に適した南予地域というのは
だからこんな素晴らしい今ポジションにあるということを考えれば、
はい、うん、
ここで成功させなければどうするんだって、うん、
本当ですね、
だからそういった意味ではだから愛媛県南予地区は宇和島八幡も含めて、
はい、
やっぱりこれからそういうふうな表舞台にどうやって出ていくのかっていう、うん、これからだから足腰を強くするためには勝負を世界に勝負をできるためにはどういうシステムを作ればいいのか、
はい、
でこれが勝負どころですね、
うん、先生それではまとめといたしまして、
はい、
日本の水産業を変えるためには、うん、
はいはい、
先生のお考えを聞かせてください、
は
い、
そのためにはですねやっぱしですねこの地域が目標に向かってどのように連携をしていって、はい、ベクトルがこう合ってくればいいですね、
うん、
ですから産官学に民の人が入って、
はい、
それがそういうふうな方向に向かって地域が一丸となって動き始めるということが重要だと思います。で大学というのは幸い非常に利害関係ありませんから、
はい、
ですからおそらく大学はそういったいやなんて言いますかパイプ役をができるだろうというふうに思ってますので愛媛大学南予水産研究センターは地域で信頼されるセンターになりたいというふうに思いますのでぜひご支援をしていただきたいという人でみんなとやりましょうというのが我々のコンセプトですので、ぜひ、皆さんと、楽しく仕事をやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますというのが私あのお願いでございます。
そうすれば何年後かには世界の愛南町と言われるように、
はいはい、それはね地域 の若い人たちも持ってますし我々も持ってますのでそれに向けて愛南町ブランドをぜひやりたいと思いますので、はい、
私も
楽しみしてます。
元気が出てまいりました。先生2週にわたりましてどうもありがとうございました。はい、ました
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は無細胞生命科学工学研究センターの杉浦美和准教授にご出演いただき、杉浦先生のプロフィールや光合成の研究などについてお話を伺います。お楽しみに。